おはようございます。
おはようございます。
結構急な呼びかけで、10名超える方来ていただいてどうもありがとうございます。そうですね。まあ今もうこうキャッチボールしながら始めたように、なんていうんですかね。セミナーで清水さんこんにちはみたいな感じでは全然ないですね。この今2時間半ぐらいの間で、講師になるのも本当にね皆さん読んでいただいた方なので、その中でも今日は。借り物コンテンツをどうやって運営していくんだろうというところをですね、だけに絞ってやるんですけど僕の教材もそのセミナーも全部一緒なんですけど、あのコンテンツノウハウをこうもちろん全部ねあのちょっと僕はするんですけど、そのことを覚えてもらうことが全然目的とはしてないということは多分もうあの感じ取っていただけると思うんですけど、あのこれは僕のある意味趣味性ですね。伝えた相手の方がどんだけ考えていただけているかということを、僕がどれだけその方にその考えていただくことをこうできるかどうかが ある意味趣味ですね、一つのね。伝えたのに考えていただけてないと、これは結局僕が伝えきれてないのかなとか思っちゃうんですよね。こうガーッとかメモしてて、ちょっと質問して、僕がですね、僕の中で意図があって、ちょっと変化球を投げてみると、考えてくれてなかったんだみたいなことがあるとですね、よしもう少し僕も頑張ろうっていうふうにいつも思ってます。で今日のセミナーも、まあ、セミナーっていうかもう本当にあの勉強会ぐらいの感じですね、ある意味考えることをちょっと強いるような、構成にしてます。はい、たったの2時間半って、120分の30分と150分の時間の中なんですけど、その中でもそれを3部に分けてみました。40分ずつぐらいでですねどんなふうにするかというとですね最初もともとメールをお送りした内容ですね、講師になるお呼びになった、見てみて、なんか借り物コンテンツでいいんだと、いうようなことをちょっとでもその思っていただいたものをですね、ご自分でもできるんだよねって話をメールで書いたんですけども、それを僕がですね模擬セミナーとして、そこに書いてあるなぜあの人は人前で話すのがうまいのかというこの、講師の中谷喜宏さんというそのカリスマですよね、本当に誰でも知っているカリスマでブランドと権威力がある人の本を教材として使って、僕が、講師ってこんなもんだと思うんですよねっていう、お話を40分ぐらいでします。ここがすごく大事なところなんですが、もうすでにその考えモードにすでに入っていただきたいんですが、何を掴んでいただきたいかというと、僕は皆様です。この辺から機会をどんどんしていっていただきたいんですけども、僕は皆様なんですね。皆さんは、何かのコンテンツでセミナーをやろう、やりたい、開催しようというふうに思っておられるわけですね。それは僕ですね、こっち側に座っている僕の立場で考えていただきたいですね。講師になりたいなというお客様に対して、自分も講師として、講師業ですよね、僕で言えばこの講師業をどんどん上手になりたいと思っているので、そのことを伝えることによってお客様の方が、お客様の方が今ここでお聞かれどんどんしてたり、例えばホームページ作り、ホームページのことで、
おはようございます。
おはようございます。
そうだということではない、そうしないとセミナーができないっていうのが結構思い込みだと思うんですけど、意外とどんなセミナーもあると思う、まあ、そうじゃなくて、これちょっと背の高さで表現すると分かりづらいんですけども、自分にとってはすごいまだまだ基準が低いところにいるんだけども、セミナーをやりたい、でその相手の方をどのお客さんにするかということですよね。 それを自分の今の団体よりもほんの1歩か2歩か3歩くらいちょっと後ろにいられる方をお客さんにすればそれでいいわけですよね。もしくは自分と同じように学んでいきたい仲間でもいいということを書いてたんですけども、これが今日の40分の中でやるのは、講師になりたいという皆さんに、僕がほんのちょっと少し先に講師のことについて勉強して体験してきているので、それを本を通して伝えるということなんですね。本を通して伝える、一般的に言ったらセミナーやろうとするとレジュメを作ってテキストを作ってそこにいろんな経験を自分の織り込んでいろんな実験とか実践値とか実体験を入れないと、セミナーできない気がするんですよね。要するに経験がないと、もっと言うと、前で喋る自分、喋る人と聞く人の間が相対としてすごい差がないと伝えてはいけないという思い込みに結構あると思うんですよね。でもそうじゃないっていうことを40分の中でやっていきます。ですので、僕の、例えば講師業セミナー業で、実体験の中でたくさんやってきたお話っていうのはあんまりしないつもりです。そうするとそれはそんだけ差があるから喋れるんだよねっていうふうに皆さんが思ってしまうから、それは同じですよね。元の目的ですよね。でもそうじゃなくって、何を伝えたいかっていうことを模擬セミナーをやった後にですね、第2部で、お話をしていきます。その模擬セミナーでお話した話はどうやって出来上がっていったのかなという、その基本的な考え方とかですね、その焦点の当て方、そのセミナーの作り方のですね、そのプロセスをお話をしていきます。一つ先に言っておくとどういうことかといったらですね、2枚目の方のですね、ワークシートをこれ後でやっていただくんですけども、ジャンルをですね、後でワークシートを選んでいただきますが、結局セミナーがやりたいというのは先ほどやる理由っていう話をキャッチボールでちょっと出てたんですけども、今回の題材でいう中谷明宏さんの本を読んで、自分は講師というビジネスに携わっていると、で中谷さんという権威のある人が講師ということについてこういうことを語っている本を読んだ、そうすると自分がですね、あ、そうだよねっていうふうに納得したんですね。そうそうそう、僕もそう思う、俺もそう思う、私もそう思う。で、自分と同じような講師をやりたい、仲間とか、一歩か二歩か三歩か少し後ろにいる人に自分が納得したことを伝えたいって思いが一番だなと思うんですね。で、そうするとその中に、いくつかポンポンポンと書いてありますけれども、自分は自分なんですね。借り物コンテンツを使うというのはコンテンツを使うんですけれども、約200ページの本、別に本じゃなくてもいいんですよ。あとで CD、DVD っていうふうに出てきますけれども、本を読んでみて、200ページの中に多分、例えば2ページで1コンテンツとか、1つのアイデアを言っていればですね、そうすれば、200ページですから、100個ぐらいのアイデアが入っている。4ページで言っていれば50個ぐらいのアイデアが入っているわけですよね。1ページの中に。50個全部に自分って共感できるはずないと思うんですね。50個、100個に。しかも権威のある人が言っていることで、膨大な経験のもとにこの人が言っていると。でもその中で5個とか10個ぐらいは、そうなんだよね。俺もそう思うんだよね。私もそう思うんだよねっていうことが結構あると思うんですよね。本ってそうじゃないですか。で、CD も DVD もそうです。だから学んでると思うんですが、それを整理して、なんか目から鱗のことってありますよね。わお、今びっくりしたとかっていうことをですね、自分のちょっとの経験を織り込んでですね、セミナーをやっていくっていうことがですね、この今日の40分のミニセミナーの目的、やり方です。で、第3部になって、そこも40分間ほどなんですけども、そのことをお話をした上でですね、ワークシートっていうのは、ご自身の皆さんのですね、コンテンツをどの分野でやりますかということをどんどん質問してきますので、一つのセミナーの構成を作ってしまいましょうということをやってみます。そんな流れでいきますの で、先ほどちらっと始まる前にお話したんですが、適宜ちょっと質問というかですね、皆さんの思っていること、感じていることもですね、織り込んでいきたいと思っています。受け取ってそのボールを返すとかですね。今の話で、趣旨がわからない、 趣旨が分かったけど、ちょっと質問しておきたいのありますか。置き換えがよく分からない。これで皆様からいただきます。ありがとうございます。人それぞれですね、本当に。ということは、人前で話すのがうまいっていう状態が皆さん違うわけですよね。一人は受けることが非常に重要な価値観の方もいらっしゃる。そして例えば僕だったら、受け取った方がより考えていただけてるかどうかとかが一つの価値観です。それから人数でも2、30人は OK という人もいれば、2、30人が一番辛いときついという人もいる。そうすると2、30人という同じシチュエーションをお二人に用意したときに、お一人はきっと話すのがうまくいかないなと思い、もう一人はそこが一番充実した人だと思うんですよね。ということは、皆様がご自分の中で、どこが苦手で、なぜそれが苦手で、そしてもう一つ大事なのは、どんな状況の時にどうなれたら、自分がここですごい、これ漠然とした表題ですよね。人前で話すのがうまいのかって、これを人目を意識してって考えているとですね、例えば参加した人から全員から絶大な絶賛評価をいただかないと、例えば芸人とかってそういう人ってもしかしたら多いかもしれないですよね。みんなが笑ってくれないと、もう絶対俺は生きた心地がしないとかっていう人がいるかもしれない。そのレベルでうまいと思ってる人もいるかもしれない。でもそうではなくって、自分のことはもうきちんと伝えられて、皆さんの顔を見て今日は伝わったなと思ったら、自分の中ではもう OK だと思う人もいるかもしれないので、うまいが何なのかの設定が大事だと思うんですよね。うまいが何なのかが、4人ぐらいでやっていると、5人ぐらいとか、もう本当小さなセミナー勉強会なんかやっていると、 もちろんこのぐらいの大きさでもですね、全員の顔と全員の表情と全員のこの感情の動きとかですね、見えるわけですよね。その見える中でうまく話さないことかって思っちゃった瞬間にですね、もうこの辺行っちゃうわけです。すっ飛んじゃうわけですよね。ということは、自分のうまくいってるが分かっていればいいわけですよね。あ、ということは今うまくいってるなって分かるので、受けることが大事であれば、大事ですごく重要なことであれば、要所要所数分ごとに、10分ごとぐらいに、あ、いいだなというのがあるんであれば、それはうまくいったっていうふうに感じられるわけですよね、ご自分の中で。でもその価値観持ってない人にはあまり関係ないですよね。もうみんなしかめつらして聞いてるんだけども、ものすごい頭がこう似てるような顔をしていて、どんどん追い込んでるのがもう自分が快楽するとですね、よし、うまくいってるというふうになるわけですね。なので、うまく話せるかどうかは人の評価ではないっていうふうに僕はやっぱり考えています。もちろん人から評価されることは大事ですよね。あの人話すのうまいよねって言われたらいいと思うんですが、そのことが自分のうまいっていうのと一致してなければ、先ほどのやる理由につながらないですよね。だって人からうまいって言われても、いや、そのだって受けはね、2時間の中で1回しか取れなかったんですよって思ってたら、もう次やれないんですよね。でもみんなからは絶賛されたりするわけですよ。ああ、セミナー良かったですねって言っても、それはうまくなかったんですよね、ご自分の中で、っていうふうに僕は考えてますね。なので、ご自分のセミナーで、たとえ5人だろうと、初めてだろうと、100回目で100人だろうと、500人だろうと、ご自分のうまいって基準が何なのかがあるのが一番大事なんじゃないかな。で、普段の例えばセミナーを1回やりました、3回やりました、5回やりました、それから朝礼でお話をします、誕生日でお話をしますという時に、そのうまいに向かって意識をして練習をされると、近づいていくんじゃないのかなと思うんです。で、今日はこの中で、僕が講師業とか講師で話すことにおいて、僕にとって、うまいっていうのはこういうことだよなと思うことを、このぐらい、このぐらいかわかんないですね。付箋の数がざっと数で4、5、6、7、8、9、10、20個ぐらいですね。まあ、さっき言ったように、200ページあって、2ページで1個で100コンテンツあって、100個に別に僕は共感もしてないし、僕が伝えられないんですよね。 それは僕が体験してないことだったり、僕がなるほどとか僕が、整理したいなと思ったことではないので、なので今日はこの20個ぐらいの話をお伝えして、ご自身が何かご自分のセミナーをやるとき、勉強会をやるときに、そういうふうに伝えるといいのかなと思っていただけるように、例えばですね、中谷明さん、こんなこと言ってます、この2ページぐらいのコンテンツですね、司会者が紹介してくれている間自分を見ている人を探す、セミナーをもう複数回されてるんですが、司会者は立てられてますか？立ててないです。立てる立てないの理由は何かありますか？
まだ規模が小さいから。
規模が小さいからまあ自分で準備して自分で受付して、はい、それで OK かな、はいはい。司会があるようなところでお話しされたことはありますか？
今のところはないです。
あ、ないです。過去にも特にないですか？
過去は会社の時にはありますか？
はい、その時の情景をもしすでにその司会者がいたりとかご自分を紹介してくれるシーンで喋ったことがある、例えば先ほど高校時代の話がですね、500人の話だったんですね、それから逆でもいいです。その経験がない方は、受講している側でいいですので、ちょっと思い浮かべてください。司会者がそれではってですね、こういう演題みたいなのがあってですね、こうあの演題にレジュメがあってですね、それでは今日の講師の方をご紹介します。こんな経歴でこんな経歴でこんなことができる人なので、きっと聞いている皆さん、あなたのこんなためになるですよとかっていうふうに紹介してくれてるところですね。その時に、いろんなあの出方ってあるんですよね、司会者と同じような一番前でですね、左右で分かれて、反対側に座って前を見ている場合もありますよね。それから袖に引っ込んでいて、袖から拍手とともに出てくる場合もあります。それから一番後ろに立っていてですね、司会者を見ていて、駆け足で出てくる場合もありますね。今なんか映像と浮かんでますかね、こう自分が受けてるセミナーとか、もしくは自分が喋ってるかもあるんですが、その時にこの中谷さんはこんな風に言っているんですね、司会者が紹介しているその1分ぐらいの間にですね、その時太字でこういうふうに書いてあります。司会者を見ているのではなく、司会者が自分のことを紹介しているからといって司会者が何言うのかなと思って見ているのではなくて、聞き手を見ておくのですと、最初にアイコンタクトが取れた人は私が話し始めたら一生懸命聞いてくれる人になりますって言ってるんですね。司会者の言っている言葉はこれから話す講師をですね、こうだああだというふうに説明してくれてるわけですね。その言葉に反応する人っているんですよね。今ちょうど僕が座ってる右斜め前の一番前の方がうんうんって言ってくれてるんですね。ということはその人のうんうんって言ってくれる人とアイコンタクトを取ったらまたうんうんって言ってくれるんですよね。すると僕が気持ちいいんですね。あの聞き方って皆さん、あのコミュニケーションってみんなあのもう何千何万って生まれてからしてきてるので、コミュニケーションって自分ですごく感じてると思うんですが、あのやっぱりうんうんって言ってくれる人って嬉しいじゃないですか。でも世の中にはうんうんと言わずにこれ音今出てないから録音してるんでね、あの分かんないですけど、じっと凝視して本当にこの人聞いてんのかなと思うけど、じっと見てる人っていますよね。でもその人はそういうコミュニケーションの取り方じゃないですか。良くも悪くも、いいとか悪いとかじゃなくて、で中谷さんが言ってるのは、講師が喋るときにうんうんって言ってくれる人とアイコンタクトを取ることによって、そこから2時間なら2時間の話がその人を中心に話をしていくんですよって話をしてるんですね。だから司会者が話しているときに司会者を見ていただくて、聴衆を見ましょうって話です。これは後ろからでもできます。後ろからでももちろん首振ってるとって分かるんですね。で逆ですね、あの聞いてない姿勢っていうのも分かりますよね。少し背中にズッとなって腰は落ちて、ふたすると何も手締めも広げずに、腕を組んでですね、おいお前は一体何を話すんだおうっていうような、スタンスで聞いてる人も後ろから見えますね。それから袖から出てきた時にも一発でそれが見えますよね。なので、100人200人の時でも僕も全く、それは、一緒かなと思うんですけども、5人でも全く一緒ですね。5人でも、 首を振って聞いてくれる人もいれば、じっとじっと、あ、なんか怖いなと思うぐらいですね、観察されてるぐらいの人もいますよね。なので、じゃあ今度から何かそういう機会があったら、聴衆を見てみようかなっていうのが一つのアイデアですね。これ講師の側として、喋る側として、それは有料でやろうと、無料でやろうと、それから懲戒、朝礼でやろうとですね。朝礼だともしかしたら上司が、じゃあ何々君話してみてよとかいう瞬間があるのかもしれないですよね。その準備のほんと数秒ぐらいあるかもしれない。また次のページにこんなのがあります。話の入り方と終わり方だけ事前に決めておく。話の入り方と、終わり方だけ事前に決めておく。あの、お話を始めてですね、終われなくなっている人って見たことあります？なんかこの人話終わんねえよなって手挙げてますね。ずっと終われない人っているんです。終わり、あの、もう少し言うと、終われないのではなくて、聞いてる方からすると長えなと、いつ終わるんだこの人の話はという人っていますよね。そういう人は正確に言うと長いんじゃなくて終わり方を知らないんです。終われなくて困ってるんです、実は。で、それをご自分の方もそうならないようにするためには、入り方と終わり方だけ事前に決めておくっていうのは非常にやっぱり重要だと思うんですね。で、セミナー、講演、それから小さな勉強会、講習でも同じなんですが、これは僕の、もう本当に3人だろうか5人だろうが、ずっと最初からやってることなんですけども、まあ一緒だなと思うんですが、例えばこれ中谷さんが言ってるのは、スピーチの時これで入ってこれで終わるということだけ決めておけば安心ですと。逆に言うとこう書いてあるんですね。壇上へ出てから終わりを考え始めると終われなくなりますって書いてあるんですよね。終われないんですよ。結婚式のスピーチも一緒ですね。それから友人の誕生のお祝いでも一緒ですね。なんかだよなって。で、僕は、どういうふうにしてるかというと、2時間のセミナーをやるとしたら、これはあの講師になるマニュアルにも書きましたが、僕は2分のコンテンツを、120分ですから、120分ですから、単純計算で言えば60個作る。というふうにしてるんですね。マインドマップを僕は好きなので使うんですが、そうすると2分が話が入って話が終わって、話が入って話が終わって、入って終わって、入って終わってっていうふうになると、120分間だらーっと喋るのではなくなるわけですよね。で、これは僕の方からのこのページを読んで、なるほどな、これ伝えたいなと思ったことなんですが、僕はあのずっとスピーチをデール・カーネギーという人を動かすのですね、非常に有名な本ですよね。そこで習ってきたので、そこの一つのフォーミュラーというのを今日お伝えしたいと思うんですけど、マジックフォーミュラーっていうのがあります。言葉通り魔法の形ですね。これは話の入り方と終わり方が、間違いなく終われる終わり方なので、これぜひ、覚えて記録して次回から応用してもらえたらいいと思うんですけども、カーネギーではですね、2分間のトレーニングを継続的にやるのがあるんですね。セミナーのコンテンツなんですね。12週間毎週ですね、毎週12週間集まって、3時間の講習なんですけれども、その講習の時に2つの話題、テーマを出されまして、そのことについて2分間話をするんですね。で、1週間後にまた話をするので、講習が終わる時に次のテーマが与えられるんです。で、1週間分そのことにおいて経験をして、アンテナを立てて2分間を発表するというのがカーネギーのスタイルなんですね。で、そうすると1週間の経験ですから、話せばダラダラダラダラと話せるんですよね。とやっぱり言うんです。12週間の最初のうちはですね、そのマジックフォーミュラーを知らないので、ダラダラと伸びるんですね。と最初のうちに講師がそれをトレーニングを始めます。あのベルがあるんですね、チンってやつが、あの呼び鈴ですね、チーンって言って鳴ってですね、無理やり切られてしまうんですね。で、よくあるのは2分を体感で覚えましょうって言うんですが、2分体感で覚えるって相当の練習をしないとこれ覚えられないんです。僕は事務所でですね、スタッフミーティングなんかするときにいつも2分のストップウォッチをかけて、2分のトレーニングをしてきたんですけれども、そういうことをしなくてもできるのが、2分間を1分45秒と15秒に切ります。で、これは単純に話をしながらストップウォッチ、時計を見ればいいですね。ご自分がもし話をして、結婚式の披露宴でもいいです、何でもいいです、2分間話そうと思ったら、時計を見ながらでも構わないですね。こうもう恥ずかしかったら もっと見えると、ね、恥ずかしくなく、もうこうだらだら終われなくて恥ずかしい思いをするよりは時計を持っておく。 で、1分45秒が来たらマジックフォーミュラーに必ず入るようにするんですね。で、マジックフォーミュラーは2つの行だけです。非常にシンプルです。今まで1分45秒話してきたことを、だから皆さんにお勧めしますって必ず言うんです。皆さんにお勧めします。今ここで今マジックフォーミュラのことを話しましたですね。マジックフォーミュラのことをお話をしました。だから皆さんにマジックフォーミュラをお勧めしますで、1分45秒のところで言います。使ってみてください。ぜひ次の、朝礼のスピーチから使ってみてください。ぜひ友人との会話の時に使ってみてください。そしてその次が2つ目のフォーミュラです。ここが最後の締めくくりで、そうすればそうすればあなたも今私が話した1分45秒で話したようになれますというふうに伝えます。今の話に置き換えれば、ぜひ皆さんもこれからマジックフォーミュラ使ってみてください。そうすれば必ず2分で話を終えることができます。そして重要なのは、そうすればあなたがそうなれますということは、聞いている人に行動を促すことができるんですね。ほにゃらら丸丸してください、そうすればあなたもこうなれますっていうふうに、締めるとですね、話はそこできっちりと終わる。で、ここは重要なところなんですが、それを言うためには1分45秒をそういう話をしなければいけないんですね。今日のヤフーのトップニュースでね、こんなニュースが書いてあって、あれってひどいよねとかですね、今日はカツ丼食ってねとか、うまかったなかったって話をしただけではですね、そうすればない、そうすればその前ですね、そうしてくださいがないんですね。カツ丼食ってうまかった、どう美味しかった、こうであれこんなに感動したんだということを自分の体験を持って伝えた後に、ぜひあの〇〇屋さんのカツ丼を食べてみてください、そうすれば僕の感動が味わえますって言えば、本当に美味しいなら食べてみようかなと行動を促すことになるし、そういう会話を組み立てなければいけなくなるんですね。ということで、入り方と終わり方だけ事前に決めておく。で、中谷さんのこの本を見て、そうだよな、で非常に思ったので、このことは伝えておきたいなと思いました。そうすると、30秒でも2分でも1分でも一緒なんです。1分なら45秒でいいです。30秒なら15秒から20秒でいいですね。20秒ぐらいのコンテンツですね。で、10秒で締めると。っていうのがですね、一つ非常に伝えたいなというふうに思ってました。それから次、これね、この本168ページになるんですが、どんどんいきますね。講師、セミナー、勉強会をやるときに、一番その怖いのって、伝わるかな、相手がよく分かってくれるかな、そもそもしかもお金をもらうのっていうことになれば、お金分喜んでくれるかな、思いますよね。そこのことに関して、こう言ってます。完璧な準備が失敗して始めているものが、準備には、準備する、1準備する、2準備しない、3準備不十分の3つの種類があります。先ほど内容と聴衆と、好条件と悪条件の話をしていただいたんですけども、好条件の時ってどのぐらいの準備をされたんですか、されてましたですか。
セミナーだったわけではなく、
はい、
朝礼でしゃべるとか、
結構ですね、
イベントでしゃべるというんですけども、前もって読んだ本で、
はい、
明日はこれをしゃべろうとか、
朝礼の順番がなんか決まってても、明日なんですね、朝礼は、自分の番が。
はい、あとはイベントとかで、
はい、
しゃべるのが決まってる時とか
は、
はい、まあ、準備していれば、
はい、
一応もう、準備者なりは伝えることが一応できていると。
はい、そうするとさっきの条件が好条件によるわけですかね。
そうですね、
はい、伝えたいことが伝わる気がしますか。
多分
準備しないときよりは必ずそうですよね。
そうですね、準備しないときはもうしておるものになっちゃって、
はい、
急に話し振られたときとかは、
はい、
もうやっぱ頭真っ白になって
真っ白になっちゃいますよね、
はい
はい、そうすると伝わる伝わらない以前の問題ですよね。
それもあります。
そうですよね。 じゃあ準備するって一体何なのかっていうところの基準をですね、これも僕の基準なんですけど、これはやはり最初僕のそのセミナーっていうか、教え業っていう言葉でもないと思うんですけど、その講師のやっぱひな取り効果なんですが、僕が教わった先生っていうのがものすごい準備をする方なんですよ。ものすごいんですね。そこまで準備するのかっていうぐらい準備するんですよ。で、準備する、準備しない、準備不十分っていうふうに3つ書いてあるんですけども、これ準備するにも全然基準が違うなと思うんですね。例えば今日のこのセミナーで僕準備してるんですよね。ここにレジュメがあるので既に準備してますよね。で、こうしてるのでもちろん準備してますね。もちろん準備してます。でもものすごい準備かといったらものすごい準備じゃないんですよね。ものすごい準備をする必要があるのは、僕はどういう時かと思うと、経験値が少ない時ほどだと思うんですね。僕にはすで、にその講師ということにおいて以前よりは少し経験値があるので、その経験全てが準備なんですね。本を読んでその本にあるキーワード単語を見ると、僕の経験という引き出しが開くので、話せるんですね。そこに準備があるわけですね。でも経験値がない時には、借り物コンテンツでやる時には全くそれがないわけですよね。で、準備が整わないと、要するに経験がないといつまでもセミナーができないと思っていると、いつまでもセミナーができないという、矛盾というか卵、鶏、鶏卵ローソンになるわけですよね。で、その時にはもう本当に完璧な準備が僕は必要だなと思ってるんですね。で、完璧な準備はっていうところは、どの水準かって僕の基準を、お話をしたいんですが、まず先ほど言った2分かける時間数分の、マインドマップ、僕はマインドマップです。皆さん別にマインドマップじゃなくても構わないんですけども、コンテンツをまず作りますね。まず作ります。2時間でも100人、60分でも何でも構わないんですが、で、1回作りますね、叩きで。で、作ったら僕はその当初の時はですね、その通りに120分間本当に話をしました。自分の事務所で、誰もいないところでですね、とてもこっぱずかしいですよ。誰もいないのに話すという。で、例えばじゃあ皆さんワークをやってくださいっていうところは、ワークの時間を2分取るというふうに進めていきます。で、そうすると、こう話そうかなと思ったことが思いのか膨らみすぎてですね、3分5分になってしまうことがあるんですね。で、それからもう1回、120分を作り直しします。でですね、その中で大事なのは、120分をいっぱいいっぱいにしないで、120分じゃなくて抜けるパーツを作っておくということですね。抜くパーツ、要するに先ほどどなたか言いましたね、想定外の質問が来た時、想定外の質問が来ると、120分のプランが完璧に時間通りに進まないと終わらないように作っておくと、もうそもそも時間が脱線して終わらなくなるので、このパーツは抜いてもいいなっていうパーツを考えながら作っておくんですね。それが場合によってはワークだったりするんですね。ワークっていうのはもしかしたらやらなくてもいいようにするとか、FAQ を取っておけばそこはやらないようにしてもいいかなとかですね。で、当初は先ほどおっしゃってましたけども、僕はビデオに撮ってました、自分の喋ってるのを。それは何でしたかというと、僕は生命保険の営業をしていた時代に、ロールプレイングというのがあって、ビデオロールプレイングっていうトレーニングがあるんですね。特に新人時代なんですが、どういうふうに映っているのかを見るんですね。今、僕椅子に腰掛けてるのを深く腰掛けてるんですが、癖としてどうも浅く腰掛ける癖があったんですね、入社当時。そんなこと気づかないんですね。で、浅く腰掛けてるっていうのは、保険のような商品を売るのには、高額商品を売るのには、非常にその信頼感に欠けるんですね。こう落ち着きがないように見えるというか、自信がないように見えると。そんなことはビデオを見ないとわからないんですね。もちろん上司はわかってるんですが、自分ではわからない。で、こういうふうに腰掛けるようにしようとかですね。それから僕の癖は、例えば、瞬きのスピードがたまに遅くなるとかですね。いろんな癖があるんですね。よく頭をかく。よく眉毛を描いている、いろんな癖があるんですけど、そういうのを、ビデオに撮って、検証してからもう一回、練習すると。で、僕はレジュメの作り方なんですけど、これは講師のなどのマニュアルにも書いてあったんですが、そのレジュメが出来終わったらですね、こうテキストがあったら上に12時10分入り、下に、12時15分で 次のページ開くと、ここだ、下の右下がですね、12時15分が出なので、12時15分入り。で、ここでは、コンテンツが4つあるので8分だから、12時23分で、1分単位で僕は作って、今も作ってます。作ってますし、最初の時からそういうふうにやってます。それは僕の先生の影響です。その先生はそういう先生だったんですね。で、それをやり続けていくと、今度は頭の中でそのロールプレイができるようになるんですね。で、パーツの抜き入れ出しもですね、できるようになってくるので、だんだんビデオにも撮らなくなりますし、それは横着になるんじゃなくて、頭の中でもうイメージトレーニングができるんですね。F1 レーザーとかって、サーキット、本当にコンマ何秒差でこうイメージトレーニングできるそうですね。そのサーキット、ここでブレーキングしてってやって、ストップをポチッと押すと、その1分38秒、995とかでできるそうですね。だからそういうふうにセミナーもなっていくのが僕のうまく話すという基準なんですね。それは先生の影響ですね。なので、僕は準備するっていうだけでは、特に経験値が不足しているときには、全然足りないと思いますね。準備するでは本当に不足だな。それは想定外の質問を受けたときにどうしようもなくなってしまう。で、中谷さんもこれやっぱり言ってるんですが、お題を与えられたからにはこれで完璧だというところまで準備すると、いう